ありがとう米川小学校。米川小学校大運動会ファイナル。3月末で140年の歴史に幕を閉じた米川小学校。2020年3月から休校。3月23日日曜、小学校に恩返ししたいと卒業生や地域住民約350人が集まって運動会が開催されました。スローガンは、オール米川、心一つに、絆を力に。それぞれの思いを胸に、チームで結束して競技に臨む参加者の表情は、笑顔であふれていました。当日夜、米線湖でフィナーレを飾った300発の打ち上げ花火は、次のステージへと進む米川地区の光。地域で育まれた絆は、これからも心に生き続け、地域のつながりに明かりを灯し続けます。ああ、夢大き、幸大き、我らが米川小学校。写真。
運動場にたくさんの卒業生や住民たちが集まって空を見上げています。
テントが張ってある後ろの校舎2階の窓ガラスに、ありがとう米川小学校と大きく書かれた文字が見えます。
次に、運動会の様子を写した写真が12枚あります。
徒競走でテープを切る男子児童、ムカデ競走を楽しむ住民たち、玉入れや障害物競走、みんなで一緒に大きな輪になって踊っている様子や、同窓生たちとの記念写真、家族とうどんを食べている子どもたち、
夜の米線湖に打ち上げられた花火などの写真があります。
写真、終わり。街角メモ。星降る街、下町の話題やイベントを紹介します。3月21日金曜、社会奉仕団体の下松ライオンズクラブが創立65周年記念事業として、バザーなどで得た収益20万円を能登半島地震災害義援金献血献願事業に寄付しました。会長の島和久さんは、皆さんの暮らしの役に立ち、生活が少しでも楽になれば嬉しいと思いを語ってくれました。写真、下松市のタペストリーの前で、島ライオンズクラブ会長と国市長が目録を持って立ち、
その両側に同じく目録を持った男性と女性が5人並んでいます。
3月22日土曜、国土交通省が進める国際物流ターミナル事業で、東海岸通り沖に建設中の日本最大級の桟橋。この日は一般向け見学会が開催され、家族連れなど126人が参加しました。子どもたちは間近で見る巨大桟橋の迫力に歓声を上げながら開館し、興味深そうに説明を聞いていました。写真、桟橋の上に長いベルトコンベヤーが設置され、その後ろに荷物を運ぶ大きな機械も見えます。ヘルメットをかぶった見学者が担当者から説明を聞いたり、写真を撮ったりしています。3月23日日曜、恋ヶ浜区内パーク、恋ヶ浜緑地公園がリニューアルオープンし、約2000人の来場者でにぎわいました。オープニングセレモニーでは、吉村ダンスセンターのくだまるフレンズによるダンスや、地元江口幼稚園の園児による歌などが披露され、式典に花を添えました。写真、遊具の前でスーツ姿に白い手袋をした男性6名とくだまるが、国市長を真ん中にして立ち、前にある紅白テープを ハサミでカットしようとしています。3月27日木曜、お屋敷山斎場の老朽化に伴い、周南地区衛生施設組合が建設を進めていた新斎場、思い出の森ホールが完成。完成記念式典には、国井組合長、下松市長をはじめ、関係者約200人が出席しました。個人の尊厳と遺族に寄り添う葬送の場として、4月1日から利用を開始しています。写真、ガラス張りのきれいなホールの前で白い手袋をして、ハサミを持った国井市長と関係者5名が紅白のテープの前に立っています。3月27日木曜、災害対策ネットワークの構築などに取り組む NPO 法人コメリ災害対策センターと災害時における物資供給に関する協定を締結。この協定は災害発生時に作業用品、衛生用品、寝具用品など生活必需品を迅速に供給することで支援体制の強化を図ることを目的としています。写真、下松市のタペストリーの前でスーツ姿の国井市長とコメリの常務理事がそれぞれ胸の前で協定書を広げて持っています。4月3日木曜、久保地区協議会が高齢者の交流や買い物支援を目的に特別養護老人ホーム小寿園の車両提供を受けて運行を開始した久保愛愛号。開始式では利用者の松浦雅子さんがみんなと一緒に雑談しながら買い物に行くことができてとてもありがたいと話してくれました。写真、白いワンボックスカーの前に国井市長と白木社会福祉協議会会長、十数名の関係者の皆さんが笑顔で並んでいます。市長たちは久保愛愛号と書かれた車に貼るマグネットシートを持っています。写真、終わり。